ねえ皆さん、前回5月後半札幌スタジオで収録した回を放送した時、こうしてまず田島るさんの声から番組が始まったこと覚えていますか？実は私たちは名前が同じでお互いをしーちゃんと呼び合っています。そしてここからが本題。田島るさんが収録の時にねえねえしーちゃんと始めてくれたのね。これは私としーちゃんで決めたんだけど、いつものだじまるしーちゃんの始め方のそのねえねえしーちゃんが目の前で聞けた瞬間に、私はもうそれでぐっと来てしまい、はいとなんだか少し困ったような声を出してしまったのです。それがずっと心残りで、名古屋に帰ってきて早半月なので、本当はこう答えたかったという私の理想を今、一人二役しーちゃんで叶えてみます。では。ねえねえしーちゃん。はい、しーちゃん。よし、叶いました。日々の恥はかき捨て、スタートです。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。はぁ、この曲が流れるとですね、前回同様、私はスイッチが入ったように目が温かくなっちゃうんですね。札幌の皆さんを思い出しちゃいます。4月終わりに北海道へ行ってきました。仕事で年に 1,2 回札幌へ行っていた時期があります。求人の関係なので、時期としては4月の頭ぐらい、まだ早い春の時が多かったです。今回は久しぶりの完全プライベート、そして2泊3日オール夢の種絡みでした。先月はこの番組で札幌スタジオでパーソナリティ友達、札幌のパーソナリティ友達と一緒に楽しく収録をした回を2本放送させてもらいました。毎回番組ホームページに皆さんが感想を書き込んでくれることが、改めてしみじみと嬉しく思いました。さて、この曲は聞き覚えがある方もおられますよね。前回に引き続き使わせてもらっています。先ほどから何度か名前を出している札幌スタジオ田島るさんの番組、空のキッチンで初めに流している曲です。水曜日の夜7時半からの番組。今日空のキッチン聞いてから日々の恥はかき捨てに来たよという方もきっといるよね。お世話になった皆さんへのオマージュも込めて、田島るしーちゃんの番組の始め方を踏襲させていただきました。その振り返りなどを一人語る日々の恥はかき捨て、第45回6月前半の放送が始まります。友達についてたくさん語る回になるんじゃないかな。相変わらずとってもパーソナルな内容です。それなのに少なくない方が一緒に聞いてくださることに、もうはい、もうこの曲と一緒だとなんかもうすぐオープニングで感動しちゃいます。はい、この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組を届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。泣き虫かよっていうぐらい、私は夢の種でこうやって番組を持たせてもらって、友達がたくさんできてからちょっと涙腺が緩くなっているような気がします。それでも番組ではあんまり泣かないようにしていたつもりがですね、ある 回をきっかけに号泣してしまいまして3人でですね、リモートで2人だったんですけど、それは年末の同期のパーソナリティが卒業するということのねぎらいをするための会でした。彼女たちとはまだ連絡をもちろん取り合って、定期的に顔を出して電話でおしゃべりしたりもしています。さあさあ、一人語りは年明けの放送、明けましておめでとうございますの回以来5ヶ月ぶり？ん？あれ？1月の頭だと5ヶ月ぶりか。はい、になります。ありがたいことに、ね、ゲスト会が続いていて、しかも、夢の種のパーソナリティさん、さらに、遠くに住んでいる方、同じスタジオではない方が、愛知にご用事があってきて、会える？っていうふうに声をかけてくれて、で、何度か会ってる子が多かったんですよね。まあ、大人数で、例えば沖縄のパーティーで会ったとか、神奈川に行った時に大人数で会ったとか、で、その方々が年明けぐらいからですね、名古屋に立ち寄ってくれて、で、その時に会えるって声をかけてくれて、奇跡のタイミングでスタジオが空いていたり、空きが出たりして、ラジオでおもてなしという、唯一のこの番組のコンセプトらしきものを叶えることができたという回があったりですね。友達に支えられて、パーソナリティ友達を、こう、なんて言うんでしょうか。どなたを呼ぼうって考えて呼んだとか、そういうことではなくって、天からこうギフトのように降ってきたタイミングによって、賑やかに語り合ったり、時にしっとり語り合ったりというような、そんな濃密な番組がずっと続いてきました。の極めつけが、札幌スタジオでの日本ですね。はい。今日はですね、愛知スタジオのリーダーのキヨちゃんが PA をしてくれていまして、キヨちゃんと、そして札幌スタジオのリーダーの山田真紀子さんが打ち合わせをしてくれた上で、札幌スタジオでのトライアル収録、はい、札幌スタジオ以外のパーソナリティさんが収録をするというのは、札幌ができてもうすぐ2年、初めてのことだったんです。私はそれに選んでいただけた形なんです。仲良かったからね、札幌の子たちと、同期中心に。で、札幌スタジオの箱推しですとか言って、そんなことを聞き取ってケッケッケッケしてたんですけども、あのね、2泊3日の間に、もちろんパーソナリティじゃない人もいるんだけどね、20人近く会えました。同期とか、それからデビューした方々とか、はい、20人近く会えました。そしてね、神奈川で元パーソナリティをしていた平野真宝斎さんにも会えました。宝斎さんと私は翌日、札幌スタジオのパーソナリティ、今回のね、私の札幌行きのきっかけを作ってくれた音楽フェスティバルを主催したサラリーマン堀内さん。昨年の秋にリモートゲストに出てもらったこともありました。彼をきっかけに札幌スタジオのパーソナリティさんが、いや、そのお子さんとかね、牧子さんのお嬢さんと息子さんもピアノ連弾してね、とか、すごくあったかいフェスでした。でもそれに行こうと思って行って、で、その翌日はゲストに出してもらった番組が3本、そして自分での収録が2本。まあ、これはね、アーカイブも番組ホームページに半月、近々1月だけ聞き逃しアーカイブということで、私の番組ホームページの下の方にうっすら目立たないようにちょこっと置いてるんです。なのでそこでまだ聞けます。6月いっぱいは聞けるのかな？うん、聞けるようにしてあります。はい、大変お世話になりました。ありがとうございました。キヨちゃん、マキコさん、ありがとうございました。そして、そうね、札幌スタジオどんなところって、他のフランチャイズスタジオだからね、よく聞かれるので、それもちょっとお話ししようと思って、今日はそのことを前半語ろうと思ってきました。札幌スタジオはね、 2年前、もうすぐ8月で2周年なんですよね。で、札幌一期と私の愛知スタジオでの番組スタートが一緒なんです。で、ちなみに神奈川の立ち上げとさも一緒なので、私の8月番組スタートの時には同期という人が神奈川でもね、90人以上いて、札幌も20人以上いてという形で、とんでもない人数が、愛知も9人いらしたので、多かったんですよ。でね、三幸ボールという、ボーリング場のカラオケルーム、パーティールームだったところを、岐阜スタジオのオーナーのリューレックスさんが手掛けて、かっこいい、かっこいいスタジオになってましたよ。オレンジと黒と白を基調にした、ちょっとハロウィンカラーみたいな。で、フォトスポットみたいにね、名刺がいっぱい貼ってあるところとかがあったりとか。あと、面白いなとずっと思っていたのが、そこがもともとカラオケのパーティールームなので広いんですよね。で、ブースは一つなんですけども、長机が4本ぐらいあるので、そこでセミナーもできるし、あとはワークショップをパーソナリティさんが開催したりとか、SNS での番組の告知のために、そういうインスタグラムとか、そういう画像、ムービー作りの、そういうセミナー、パーソナリティさん向けの講座をしたりとか、そんな風にね、コツコツとスタジオを作ってくる様子というのを拝見して、私も一緒にこっちで頑張ろうっていうような気持ちをなんだかこう持たせてくれたスタジオさんでもあったんですね。一緒に勉強したことなかったのに、なんだかそんな風にずっと思っていました。で、今回はですね、前日の夜にポリちゃんが開いた音楽フェスがありまして、もう45人ぐらいの満員御礼という感じで、小さなライブハウスなんですけど、本当にアットホームで、高校生の子たちもいっぱい、ドラマーの小太郎くんを中心に高校生の方もいっぱいいたりとかで、とっても温かいフェスだったので、その翌日に演者の小太郎くんであったり、あと、笑顔の世界を歌ってくれたオリジナルソングですね。チカちゃんとか、演者の方が予約をあらかじめ入れていたところに私や、神奈川の橋文化研究家平野魔法祭さんを出してくれたりという形で、もう朝からね、クロストーク、クロストーク、クロストークという形で、賑やかでした。で、面白かったのが、ヘッドホンなしだと、マイク自体は4本いけるんですよね。なので、ゲスト3人、プラスパーソナリティまで OK。ということで、目いっぱい、3人出てもらうという番組を私も初めて収録してみました。それも本当にマキコさんと私のトライアルといいますか、挑戦というかチャレンジというようなことを、せっかく機会をいただいたので、いろいろチャレンジしてみませんかっていうふうにお声掛けをいただいて、マキコさんって人はとってもこうパーソナリティファーストというのかな、こう札幌の皆さんのことが大好きなんですって。なので札幌の皆さんと仲がいい私っていう人に対して、マキコさんはいつも私の大好きな大切な札幌の皆さんのことをこう紹介してくれたり応援してくれて本当にありがとうございますっていつも言われてたんですね。マキコさん、みんなに慕われてるリーダーさんでした。ただもうちょっとこうクールな、こう仕事できる、こう物静かでしっかりしたこうリーダーっていう感じかなって思ったら、ものすごくお茶目でフランクな人だったので、笑っちゃいました。はい、次の日のお昼は私たちの納品、音源の納品とかも終えて、お昼間にお寿司を食べに行くっていうことになってたんですけども、一部の子たちと。翌日スタジオには遊びに行けないし、ゲスト出演もできなくてごめんねって、だけど次の日だったら会えるよっていう子が3人いてね。で、お寿司ランチを予約してくれてたんですけども、そこにマキコさんも来てくれて、はい、そういうちょっとプライベート感のあるマキコさんとも少し時間を過ごすことができました。でね、そんなクロストーク、クロストークだったんですけども、出演しない人はその長机のところで聞いてるんです。もちろんそれはパーソナリティが OK した場合なんですけども、私はすごくそれがこう公開収録みたいで、うちはすごく楽しくって、でそこで笑ってるんですよね。 話聞いて。でもそれももしかしたら入ってないかもしれないんですけど、番組にはもっと大きい声で笑ってって思うぐらい結構後ろでわーって笑ってくれてたりとかで、自分が喋ってない時にふっと後ろを見ると目があってこうわーって手振ってくれたりとか、なんかそういうスタジオ内公開収録みたいな雰囲気が初めてだったので、とってもあったかくてありがたいなと思って収録をしていました。で、私は2本続けて収録して、1本目は2人で、2本目が3人、みんな女性なんですけども、ゲストに呼んでいたんですね。で、そう、それでね、面白いんですよ。1本目のゲストがお一人、ちょっとね、急遽リモートになったんです。ご両親の体調がちょっと良くないっていうことは聞いてたんですね。なので、リモートになっちゃうかもっていうふうには言われてはいたんですけども、で、当日、ごめん、やっぱりリモートで出演でもいいっていうふうに連絡が来て、もちろんそのキャンセルしないでくれてありがとうって、もちろん会いたかったんですよ。でも、出てくれるっていうことで、ありがとうって、それが何でも静かスタイルの静か姉さんなんだけどね。姉さんって言いながら本当私の方が年上なんですけど。でね、私パソコンを持って行っていないので、あ、そうか、じゃあスマホでやらなきゃいけないんだなと思って、で、もう一人ちかちゃんも一緒にいるから、スマホの小さい画面でつないで、向こう側のしーちゃんと、ちかちゃんとしーちゃんも初めてなんですよね。気が違うし。なので、初めましてなんですけど、あ、画面ちっちゃいし、喋りづらいかな、ちかちゃんもしーちゃんもっていうふうにちょっと心配していたらですね、札幌はちょっとこう、面白いシステムをとっているんですよ。ちょっとそれをご紹介したいと思います。はい、そうなの、バスの中でね、リモート、そっかそっか、スマホ、充電器はあるけど Wi-Fi つないでないから、うん、でも通信制限まだかからないよね、大丈夫だよねなんて思いながら行ったらですね、マキコさんがまず教えてくれたのが、札幌スタジオはね Wi-Fi があるので、パーソナリティさん限定でご使用くださいっていう風に、岐阜と札幌、オーナーのリューレックさんの計らいで、まず Wi-Fi がある。そして、スマホをつなぐっていう形になると思ってたんですね。小さい画面で。そしたら、札幌スタジオにノートパソコンが1台あって、これを使ってくださいっていう風に、マキコさんに言われたんですね。で、ゲストのリモートの静香姉さんと、しーちゃんとね、その子もしーちゃんなんだけど、今日しーちゃん3人なんです、私入れて話の中でで、しーちゃんとはもう連絡、何時につなぎますとか連絡を取っていますので、ご安心くださいっていうふうに言ってくれて、びっくりしちゃって、自分でつなぐのが当たり前で、逆に私はちょっと愛知で PA さんに迷惑をかけてたこともあったんですけど、うまくつなげなかったり、相手の人が近くにいるちっちゃい子が急に具合悪くなっちゃったりとかして、なかなか時間通り入ってくれないとかで、わたわたしちゃって迷惑かけてたこともあったんですけど、こっちはそういう段取りを札幌はして、でね、それは私がトライアルで愛知から来てるからなのか、いつもそうなのかわからないんですけども、そういった形でサポートをしてくださいました。で、なんか私がちょっとそれにびっくりしていて、すごいですねって、パーソナリティーファーストというか、すごいですねマキコさんって尽くしすぎじゃないですかなんて言ってたら、だってこれしか知らないから、他の曲は、直営の曲はどうなんですかなんて言ってキャラキャラお話をされていたんですけども、はい、そんなこうなんていうのかな、妙に安定感のあるおかみさんみたいな、はい、でも物静かだったり、でもニコニコ笑っていたりっていうような、ちょっと不思議な雰囲気のあるマキコさんでした。はい。で、そうそうそう、そんな風にね、収録をして、で、私の時には途中で誰か見学に来てくれるっていう子もいたんですよ。 私のその収録の様子を。で、その前後でもちろんおしゃべりもできるし、忙しい中、来てくれたんです、子もいるんですよね。で、その子は割とデビューしたてのキッシーちゃんっていう子なんですけども、勉強熱心ですよね。なんかそのラジオに対する取り組みも、真摯というかね、なんか、すごいことだなって刺激もいただきました。うん。で、その、着いたら、入ってきていいよと。そう、パーソナリティさんが OK って言えば、出入り自由なんですって。うん。で、まあ私は途中で着いた子も外で待ってる席もあるんですけども、入ってきていいよってことはあらかじめ言っていて、そうするとまた、ほら、スタジオ内公開収録みたいな雰囲気になるじゃないですか。はい。なんかそんなことも楽しかったですね。うん。そう。まあ、ラジオ絡みのことを、ね、朝から夕方近くまで、札幌スタジオにいたっていうのが真ん中の日でした。で、翌日は、吉野直美ちゃん、彼女も同期なんですけどね、直美ちゃんと呼んでいるんですが、直美ちゃんが、ホテルまで迎えに来てくれて、で、本当はね、藻岩山ロープウェイに連れてってくれるっていう風に言ってくれたの。直ちゃんがね、一番アテンドしてくれたかもしれないね。その札幌のデートの。お昼のお寿司のランチを取ってくれたり、予約してくれたりとか。でもそのね、藻岩山ロープウェイとか、まあ、午前中そうやってちょっとお出かけして、北海道を感じるような、ちょっと自然的なお出かけをして、ランチして、で、そこからですね、くまりえちゃん、彼女も同期なんですけども、くまりえちゃんが午後からだったら体が空いてるので、ぜひお会いしたいですって言ってくれて、くまりえちゃんはリモートで私をゲストに出してくれたことがある子なんですね。で、くまりえちゃんが提案してくれたのがね、すごいんですよ。エスコンフィールド。ファイターズファン、プロ野球ファンの人だけじゃ、ん?プロ野球ファンの人だけじゃなく、全国の皆さんが多分注目しているエスコンフィールドという新しい日本ハムファイターズの球場の、見学ツアーを、球場見学ツアーをしませんかって提案してくれたの、リエちゃんが。で、もうちょっとよく意味がわからなくって、何それって。ただ、リエちゃんが、ファイターズの大ファンで、よくエスコンにも行ってることも知っていたし、私の前回、ガジュマルシーちゃんと、コノリちゃんと一緒に出てくれた、ポッポモテヤちゃん、ポプちゃんが、エスコンの外にある、ショッピングモール的なところですね。そこの、北海道の、セレクトショップ、北海道のものをたくさん置いているセレクトショップ、ハブ、HUB と書くハブにお勤めになっていて、エスコンのある北広島市といろんな会議とかもして北広島市を盛り上げるために一生懸命お仕事をしていることも知っていたので、エスコンがもう札幌スタジオの同期の子たちとかのSNS にエスコンがもうすぐできるとか、エスコンようやく来たとか、エスコン楽しいとかでしょっちゅう上がっていたので、エスコンってなんだろうとは思っていたんですけども、あ、日本ハムの球場なんだと思って、まあそんな状態で行ったんですけどね、たまたま日本ハムファイターズは西武との試合のために移動している日だったので、選手の方が普段入るロッカールームとか、新庄監督がいるモニタールームとか、そういうところも見られるというプレミアム球場見学ツアーというものが、この日はできるんですよ。よろしければいかがですかっていう風に声をかけてくれたの。自分では絶対に探し出せないですし、行こうとも思わなかったかもしれないので、本当にスポーツが大好きで、野球も大好きなリエちゃんもプレミアムツアーは行ったことなかったんですって。プレミアムツアーが1時間で3500円。で、普通のって言っていいんですかね。その、よくある、なんていうのかな、ごめんなさい、変な言い方。 ベーシックツアーって言うんですか、言うんだったかな。それが1800円なので、あんまり値段変わらないのに、とんでもないとこをいっぱい見ることができました。これまだ SNS にも上げてないんですけども、ちょっとお写真をまた上げたいなと思うんですが、とにかくね、300平米はちょっと広すぎ？あ、でも300平米って言ってたと思うな。もう巨大なロッカールームとか、あとは新庄さんの部屋もすごい部屋でした。でもね、豪華絢爛っていうんじゃなくって、各球場の試合が見られるモニターとか、こうなんていうんですかね、野球への取り組みっていうものを少しこう真面目な取り組み性っていうのを垣間見えるような、そんなお部屋だったりとか、そこは写真も撮っちゃいけないし、ムービーとかもちろんダメだし、なんでかっていうと、その戦力に通ずるものをリークしてしまうことになってはいけないので、見学者が。っていう風で、携帯を手に持ってるとしまってくださいっていう風にお姉さんがサクッと注意してくれるような、でもそんなピリピリムードじゃないんですけどね。もうね、とにかく初めての経験で、さすがのリエちゃんも、わあ、プレミアムはすごい、こんなとこ見れるんだってリエちゃんも興奮していて、で、午前中一緒にいた直美ちゃんもね、私もエスコンツアー行ってみたいってふうで合流していたので、3人で大興奮のエスコンツアーを楽しみました。ベンチにも行きましたし、ベンチで新庄監督だけが座れるっていう監督シートっていうのがあるんですけども、球場のベンチにね、そこにも今回は座ることができて、リエちゃんのベーシックツアーの時は監督席は座っちゃダメだったんだって。だから座れたりとか、静香さんついてますよってリエちゃんやチョクちゃんに言われて大興奮でした。いろんな工夫がある球場だったんですけども、自然光も入るし、ファンサービスというものに特化した様々な作りっていうものに目を見張り心を打たれっていうような、あっという間の1時間を過ごすことができました。なんかちょっとうまく伝えられなくてすみません。ちゃんと文章で一回まとめてみますね、写真も一緒に。なので、SNS、インスタグラムとフェイスブックにそういったプライベートの投稿を谷川静香という名前でしていますので、お気軽に見てみてください。はい。そう、そんな札幌の2泊3日。これね、ポプちゃんが言ってくれたんだけどね。あー、なんか、夢のような3日間だったなーって言ってくれた時に、あー、その感覚わかるなーって、夢みたいだったなーって、しみじみ思った3日間を過ごしてきました。今日はね、かなりゆったり喋ってるでしょ。次回も一人語りなの。一人語りね、ゆっくり2本続けるのは1年ぶりなんですよね。去年の5月放送、違う、4月放送か。4月放送でね、2本にわたって何話したかっていうと、私が、ステージ1の子宮頸がんの手術を実は5年前にしてたんだよっていうことを喋ったのが1年前だったんですよね。で、その1年後には友達のこととか北海道のこといっぱい喋ってます。この2年弱で全国各地に友達がたくさんできたっていうことの集大成が今回の札幌だったかなと思ったりします。次回もまた友達のことを喋ったり、年明けからの番組のことをちょっと振り返ってみたり、相変わらず友達とラジオのことを喋るんじゃないかなと思います。札幌スタジアムではありがとうメッセージも収録してきました。なんかここで友達に見てもらいながらだったら、お父さんとお母さんにありがとうメッセージがなんか言えそうだなと思って撮ってきました。それが流れる日があるのかどうかはちょっとよくわからないんですが、それも大切な旅の宝物になったなと思って帰ってきました。それではまた来週も一人語りです。お会いしましょう。 おやすみなさい。